発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、2月2回目の発電マンの太陽光発電ラジオ講座です。発電マン岩堀義弘さんにお越しいただきました。こんにちは。
はい、はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は静岡市葵区にある私立阿部口小学校のみんなが、
はい、
エネルギーについて考える課外授業を受けたそうで、ここで何をやったかっていうと、
はい、
4、5年生74人でソーラーパネルを組み立てて、
はい、
太陽光発電、これやってみたっていうんですよ。
すごいですね。
まあ、これ最近の小さいパネルとか、なんか貼るようなものとかペラペラしたのとか、
はい、
こういうのでね、まあアウトドアに使うなんてことはあったりするんですけど、実際に屋根に乗せるような同じあのソーラーパネル、
はい、
これを使ったそうで。
すごいですね。
うん、
私もあの自分の子供の学校でね、あのパネル1枚で発電して、でそれで噴水をこう作って、
噴水を作る、
あの、ね、パネルから、ね、直流電気を、はい、取って、で、よく洗濯機に今あの お風呂の水をこう使う、モーターあるじゃないですか。
あります、
はい、あれ直流のモーターなんですよ、
うん、
あのモーターをつなげて、でそれで水を汲み上げてこう噴水をするっていう簡単な、まあ、あのおもちゃみたいなのができるんですけど、それを使ってね、まあ、あの龍南小学校で前やったことあってですね、めちゃめちゃ受けましたねそう、あのやっぱりこう光に当てるだけで電気が流れて、でモーターが動いて水が出るっていう、その一連の流れがこう非常にそれが実感できるというか、
パネルをこう覆ってしまうと止まると、
そう毛布を持ってってね、毛布でパッとやると止まる、でパッと開けると動くっていうね、
魔法のようですよね。
そう、いや、あの本当僕も太陽光最初始めるときに、おこれはすごいって思いましたからね、
その様子を見て。
本当光にが当てるだけで、電気が出てくるなんて本当魔法みたいじゃないですか。
実演販売ですね。
いや本当にそれはね面白いですなと思って、そもそもあこれ屋根ついてたらいいよなっていうのが、まあそもそも私が太陽光始めたきっかけですから。これやっぱね、で子供たちはね本当素直なんですよね。だからね、僕もそういった子供たちにこう説明した時はね、もうみんなこう目をキラキラ輝してね、で本当真剣に聞いてくれるんですよ。当時あの大人に話してもこんなに真剣に聞いてくれなかったですからねいや本当にね、だからいいなと思ってね、やっぱ子供たちにそういうことを教えてくるってのは本当にいいですよね。
ただあの一般の私たちが勝手に自己判断でそのソーラーパネルがあるからって変につないでも危ないですね。
まあ、そうですね、それはもう危ないですから、本当にあの直流パネル、たとえパネル1枚でもね、直流の電気っていうのは怖いですからね、それはそれでちょっと気をつけて扱ってもらった方がいいですね、
ということですよね、
はい。
専門家の下でこういう授業が行われれば、科学の目
といいことで、もうどんどんやった方がいいですね、こういうのはね。
この時にも阿部口小学校のみんなは配線をつないで、扇風機とか CG ラジカセを動かしたみたいですよ。
はあ、はあはあ、なるほどね、はい、
これは喜びますよね。
そうですね、
というようなことをしているという、くらいに、私たちは今までもこう魔法かなとか、
はい、
そんなの嘘だろうということが次々と科学の力で実現してきてるんですけども、
はい、
びっくりしたのがもう一つありまして、
はあはあ、
水柱、水中ですよね、水の柱、
はいはい、
これでアンテナができたっていう話が実は載ってたんですけど、
はい、
これどういうことですかね。
原理を見ると、要するにあの水って電気を流しますから、
はい、
その水をこう放出して、よくラジオのアンテナってさ、こう電線をこう伸ばしてアンテナ、作るアンテナあるじゃないですか。
ありますね。ついてるのがありますね。
ありますよね。あの電線の代わりにその柱を使ったっていう、
水の
そんな感じなのかなと。まあ電気が流れますから、特にあの海水だと電気流れやすくなりますから、
そこの塩分が入ってる、
塩分が入ってる分だけね、で、水の柱を要はアンテナに見立てて、でその柱が大きければ大きいほど よく働くわけですから、
うん、
そういうような、まあ、発想なんだろうなと思いましたけど、
不思議ですよね。
そうですね、まあ、発想がすごいなと思いましたね、う
ん、アンテナ、つまりその建造物を建てなくても、はい、まあ、ホースかどういう仕組みかわからないですけれども、回数をビューッとこう出し続けることによって、はいはい、それがアンテナになるってことでしょ。
そうですね、簡単に。だからまあ船、この機械もなんかそんなに割とコンパクトなものみたいですから、うん、例えば船に積んでいって沖の方にでもそういった高性能なアンテナをまあ設置できるという形になるわけですよね。
大きい噴水を上げさえすれば、
そうですね、
それがアンテナになるっていうことですよね、はい、送受信用ということですから、はいはいはい、しかもそのどのくらい水を吹かせるかによって大きい小さい決められるし、
そうですね、
もう一つは、まあ、作ったり破棄したりがないから十分環境に優しいということに、ね、なるんでしょうかね、はい、でこういう方法を考えているっていうことでいくと、はい、今言った方向的に海から電気をっていうことも考えられていくってことですか。
まあ海から電気を作るっていうのは、まあ、いろんな方法はありますよね、うん、それこそ波力っていう波の力で作る電気っていうのもありますし、
はい
はい、どうだろう、海水を分解して化学反応でできるっていうのも、まあ、可能性としてはあるんでしょうけどね、うん、はい、
で今水底ですよね、はいはいはい、海の底をはわせてたくさんのケーブルが電気を運んだり、あるいは通信設備を運んだりしてますけれども、はいはい、海のあちこちで吹き上げさえすれば、
はい、
その設置をしなくてもメンテナンスをしなくても通信から何からもできるっていう可能性もあるわけですよね、
は
い
は
い、
そうですね、だから将来的には本当にね、いろんな技術がこう合わさってくれば、そんなに大きなケーブルを出さなくてもできるとかね、うん、はい、
日本の場合でも間もなく電力自由化で発送電分離っていうことが言われますけれども、
はい、
その時になったらその送電に関するアイディア、うん、送電の発想ですね、それがいろいろ出てくるかもしれないですね。
そうですね、日本の送電技術っていうのは優れていると言われる場合もあるんですけれど、
聞きます。
ただ一方でその海外と比べると非常に遅れてるっていうことも言われたりして、っていうのはある意味日本その電力会社の技術っていうのは、まあ、非常にこう国内にとどまってるだけでですね、海外に出ていかないんですよね。もっともっとですね、グローバルな視点でもっていろいろやっていくと、もっともっといろんな技術開発できるはずなんですよ本当は。
あ、はい、
で一部では高い技術ももちろんあるんでしょうけれど、高くて高コストっていう、技術的にも高いけれど非常に高コストで、例えばちょっとした工夫で安くできたりとかいうことも本来はできるはずなのに、そういうチャレンジってなかなかしてない、
ね、まあ、競争原理が働いてない。 そのためにも今回電力自由化がまず第一歩になってるのかな、はい、とは思いますけど、
ね、これを突破口に少しずつもっともっとね、いろんな新しい地が入って、
エネルギーミックスの時代ですね、
コストを安くしてっていうところにね、これからはやっぱりもうある程度コスト競争っていうのをしていかなきゃいけないですからね、
というような、電力自由化から何かがまた新しく始まっていく、はい、エネルギーミックスだけではなくてね、はい、そういうことがあるかもしれません。びっくりしたのが HIS って旅行会社、
はいはいはい、
一台でぐーっと伸びてきてますけれども、はい、あそこが、電力会社になると、
はいはい、そうですね、
うん、
まあ、あらゆるところがもうそういった電力会社になりうるというか、お客さんと接点になるところが全部その可能性があるですよね。
しかも HIS 電力とじゃあツアーのセット売りとか言ってましたからね。
まあまああるでしょうね十分ね、
はい、ちょっとびっくりなんですけど、
そうですね、
うん、
まあ、それこそスーパーがね、
あ、そうか
とかね、スーパーがじゃあ電力契約してくれたらポイントつけますとか、
本当ですね、
全然ありでしょうね、
いろんな、そうか、そういうアイディアは、これからは出てくるかもしれないってことですね。
だから今まではそういうアイディアなかったんですよ、とにかくは、もっともっといろんなアイデアもそれこそ無数にあるでしょうから、まあ、もちろんその、消費者側もきちっとした目を持たないといけないんですけどね、
踊らされないで、
そうですね、
携帯電話が出たりなんかした時にその電話会社がいくつも民間で出てきた時のように、はい、とにかく自分でちゃんといろいろ確かめながらってことが必要になってくると、
そうですね、はい、
そこは抑えないといけない、
そうですね、 まあ、なかなかね難しいですよね。わけわかんないですからね。僕も通信会社の携帯電話もよくわかんないですもんね。
あら発電マンがそんなこと言っちゃってますから、ね、来月ちょっとそこ厳しく聞いてみたいと思います。
はい、
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。